本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、5月の28日の本田健書店の新刊について伺いたいんですけれども、
はい、
タイトルが出会う人すべてに応援される生き方ということで、はい、どういった内容になっているんでしょうか。
まあ、これはですね、その今こうオンラインでねしかなかなかこう会えなくなってきたわけじゃないですか。そうすると今まで以上に、はい、その誰に応援されているのかっていうのが大事になってるんですよね、
うん、
なので誰とつながるのかっていうのもこう It's nice to e-meet you っていう言葉があるんですよね。e-meet っていうのはこうなんかデジタルでお会いできて嬉しいですみたいな英語もあるんですけど、まあ、そういった意味でその新しくその出会うっていう時にそのデジタルの時代の応援され方ってまたちょっと今までと違うと思うんですよね。だからその一緒に飲んだくれたり一緒にご飯食べたりとかして仲良くなるのとちょっと違うから、だからそういう時代にどうやって人間関係を築いていけばいいのかっていう話なんです。
やっぱりリアルの方がいいってもちろん思うんですけれど、
うん、
でもケンさんたくさんこうやって実際にe-meetされてるじゃないですか、世界中の方と、
はいはい
はい、うん、そういった時にe-meetだからこその良さみたいなのも感じられますか。
やっぱり例えば今朝もそうなんですが、朝は、アメリカの人と会ってて、そのねミーティング終わった3分後にドイツの人と会ったりとかしてるわけですよ。だからそれってプライベートジェットがあっても無理な話でしょ、
うん
うん、だからそれもすごい忙しい人たちがパンパンと会えるから、
どこでもドアみたいな感じですよね。
そうそうそう、だからねやっぱりこう一流の人たちはやっぱり仕事は加速してるのは間違いないと思いますよ。
そっか、
普通の人はあんま変わらないかもしれないけど実際に会いに行ってもね、でもそのすごい人たちと例えば東京の人と大阪の人と会うとかってこともできますからね。だからそういった意味で出会い方とかが全然違うんですよね。だから上手な人は10倍できるってことですよね。ごめんなさい、
心の距離感っていうのはどうでしょう。
やっぱりね隣にいて全然心が通わない人よりも地球の裏側にいて同じような感覚でいる人の方がつながれる感じはありますよね。
そうか、じゃあ本当このオンラインのこの時代一般的になっている中でもその直に会ってないからなんかこう距離がどんどん縮まらないっていうわけでもないっていうことですね、
と僕は思いますね。だからそのちゃんとクリエイティブにやれば今までの時代のこうストレスは多分10分の1、うん、でもやっぱり10倍100倍の成果が出るっていう非常に面白い時代になったんですよね。
そっか、じゃあそういう時代背景も含めての今回のこの新刊なわけですね。
そうですね、
ぜひね興味ある方は見ていただいて、
はい、
またその e-meet の時代に合ったその人との関わり方っていうことですもんね。
そうですね、
はい、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問にケンさんに立体話法でお答えしていただいています。それでは京子さんです。質問お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私は家族の人間関係についてなんですけど、まあ、私の家族両親と姉とまあ、妹の私なんですが、まあ、昔からちょっと姉との年の差もあるのもあるんですけど、なんですかね、まあ、兄弟の格差って言ったら変な言い方ですけど、まあ、母の思いが兄弟でも違うっていうところがあったみたいで、まあ、普通には十分幸せに育っててもらったと思っているので感謝はしているのですけど、やっぱ姉とどうしても比較しなきゃいいのに、どうしても気持ちがしか比較してしまう部分があって、そこがちょっと辛くなってきていて、で年を追うごとにやっぱりこう親なんて言うんですか、関わりの中でそう母からのこう支援とかもお金的なところにもなってくると、なんで私は孤軍奮闘してるのに姉はこうやってこう保護の中でいられるのかなとか、いろんなそんなこんなもあって、ちょっとそのあたりがこう もやもやしながらですけど、そこも諦めつつ、お金じゃないって自分に聞かせながら、ちょっと距離を置いて、まあ、両親と付き合ってたんですが、また今介護の世界になると関わらざるを得なくて、
そうですね、
そうなんです。姉は海外にいて口だけ出されちゃうし、私はでも実際行かなきゃいけないしっていうところですごい混乱が起きていたりとかもするんですけど、
うん、
もうどうしていいか分からなくなってしまって、
うん、
もう本当に諦めて家族っていうその理想形みたいなものはまあ諦めるとか、でも淡々ともうやることだけやってっていう気持ちをちょっとこう、なんて言うんですよね、感情をカットしていかないとこなせない部分もあったり出てきているんですけど、
うん、そうすると時間の関係でね、何をお聞きになりたいんでしょう。状況はよく分かったんですが、
このまま、そうしていくしかないのか、なんか改善
そうしていくしかないっていうのは
家族としてのところをこう諦めるしかないのか、
はい、
もう少しこう家族としてのもうちょっとこう輪の中に私が入れるようなことがなんかできるものなのか、う
ん、それはでも京子さんが決めることじゃないですか。
排除されるのでなかなか入っていけないっていうところがあって、
それはだから私を入れてっていうふうに言えばいいわけで、一番の問題はコミュニケーションなんですよね。
うん
うん、で京子さんがお姉さんに遠慮したり、お父さんお母さんに遠慮したり、自分の本当に言いたいことを自分がまず感じることをしてないし、
うん、
ね、モヤモヤっていうのは怒ってんですよ、正直言って。だからムカついてるって言ってください。じゃあ
ムカついてる、
それはどれぐらいムカついてる感じがします？それとムカついてませんか？
ムカついてる、ムカついてるより悲しいですよね。もうずっとこう排除されて、もう入れないまま、もう小さい頃からの積み重ねなので。
なるほど。そうするとね、これが最後のチャンスなんですよ、それを癒す。だって僕はね、今まで扱ったケースだと70代後半になってようやく子供時代と向き合う人もいるんですよ、
うん、
でお母さんがなんか90何歳とかでね、でお母さんたち生きてたらあれだけど、もうねお父さんとお母さんが亡くなっちゃったらそんなことをするチャンスもなくなっちゃうんですよ、
うん、
なので子供自体の色の痛みをこう癒す最後のチャンスを使いたいかどうかってことなんです。で今ご自身で言ったみたいに、騙し騙し見ないようにしてもう感情を殺してやっていくのか、まあ、それはそれでも一つのやり方ですよ。でもそうすると全く癒しがないまま傷口から血がたらたら流れながら生きていくってことでしょうね。でそれは嫌だっていうふうなご自身と、でもそういうのを見ていったらまた家族のちょっとした調和が全部崩れちゃうんじゃないかっていう恐れもあるんですよ。でもね、そういうふうに感じてるんだったらちゃんと言わないと、向こうはね気づいてない可能性もあるんですよ。特にお姉さん海外にいらっしゃってるんでしたら、日本人の感覚がだいぶなくなってるはずなんですよ。だからそんなの言ってくれて当然でしょうみたいな思ってるかもしれませんよ。そんなこと考えてるなんて知らなかったってびっくりするかもしれない。どうですか？
その辺はちょっとわからないですけど、姉は昔からなんか子供の頃からですけどね、私のものを取るとかって言って、はい、こうなんていうんですかね、こうの一人っ子が良かった的なところを言ったりとか、
はい、
まあ、一緒に出てて福岡に私、帰ってき、まあ、10年ぐらい東京にいて福岡に戻ってきて、ちょっと実家暮らしになった時になんで帰ってきたのって散々怒られたりとか、
うんうん、だからお姉さんともいろんな歴史があるんですよね。
そうですね。で、はい、そこを母がそのまま鵜呑みにしちゃうので、母と姉がまあまあ性格も似てるのでくっついちゃう、
はい、で2対1になっちゃうわけですよね。
そうですね、はい、で父と私はいいんですけど、まあ、父はもう母の言う通りな感じになっちゃってる、はい、
なのでこれを見る最後のチャンスが来てるとだけしか言えません。僕はそれに対してどうしろあしろっていう立場にはいないので、だから京子さん、せっかく最後のチャンスをどう生かすのかっていう選択肢はあなたの手の中にありますよっていうのだけ今日はお伝えしたいと思います。どうしたいのか、これはまた違う話ですよね。
こういう場合は姉にアクセスするものなんですけど、母にアクセスするものなんでしょうか？
両方じゃないですか？
だって両方なんです。
全員関係者なんだから
なかなかもう全員集まって話すことがないね。
別に全員集まって話せなかったとしても、
うん、
別に個別でも大丈夫なんですよ。だから今そうやってなんかいろんなものを避けてるのも分かりますか？見たくないんですよ、できたら。
もう傷つくのが辛いので、もうだったら避けようってなってますね。
いやでもね、間違いなく傷つくし、うん、そのままね、何もせずにやっても傷つくはずですよ。
うん、
うん、だからどっちも茨の道だってことを分かってください。ただ癒しの道でもあります。
わかりました、ありがとうございます。
はい、どうですか、まどかすか。
いや、私の知り合いでも友達が長女お姉さんの方で、うんうん、いつもあなたはお姉さんなんだからって言われて厳しく育ってきたって。でも逆にその弟さんからは、いやもうお姉ちゃんの方がいっぱい お母さんやお父さんから愛情もらってって、お互いにその両親に対する解釈が全く違ったっていう話をつい最近聞いたばかりで、やっぱり兄弟っていうと上の子だと下に生まれるとやっぱりジェラシーもあるじゃないですか。だからそういうお姉さんなりの解釈とまた京子さんなりの解釈っていうのがそれぞれ同じものを見てても全然違って解釈する、それが家族じゃないかなって思うんですよね。
本当にね、
そ
うだからね、京子さん僕はどうしろっていうのは言えないんですけど、でもねこの痛みを避けて通ってるとずっと自分が苦々しいままでどっちの道を通っても生きることになりますよ、うん、だから何も言わずに私だけ我慢すればいいんだってお父さんとお母さんを見送ってお姉さんとも疎遠になるという生き方もあるし、本当にこの家族でよかったっていうふうに思えるとこまで行くってこともできますよね。でもいずれにしても昔の痛みと向き合わなくちゃいけないのは多分どっちの道も向き合わなくちゃいけないんじゃないかと思います。
ありました。
はい、でもねきっと本当にね正直にコミュニケーションを取ったら全然自分が父親のことも母親のことも姉のことも理解してなかったってことに愕然とすると思います、はい、お互いだってちゃんとコミュニケーション取ってないからお互いのことよく知らないんですよ、う
ん、まあそれはそうですね、まあ、授業にあまりね、はい、両親も関わって、まあ、育ててもらってないところは確
かに。そうだからいよいよ子供時代のいろんな痛みを癒すすごく僕はビッグチャンスが来たと思いますよ。うん、それ使うかどうかはあなた次第です。
はい、
わかりました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとう。
それではラジオネームエミさんです。質問お願いいたします。
ケンさん、まどかさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実は我が家には代々伝えられた家訓があったことが最近になって分かったんです。でそれはですね、家の財産家産を会計しうち3分の1を持って公益に供すべきことという内容だったんですね。でそれで昔の日本のあちこちにはそういう家があって、川の氾濫を防ぐ治水工事を資材でやったり、基金があったら蔵を開放したり、そういうことをしてきたらしいんですね。で私の家もそういう家だったということを初めて知ったときはもう雷がガーンと来たようにもう胸がいっぱいになったんです。それで私もご先祖様の意思を受け継いで豊かな富を得て、その3分の1をわーっと世に差し出して皆さんの役に立ちたいなっていう、もう突然壮大なビジョンが生まれて胸がいっぱいになってワクワクしたんです。ただ、うん、まあ時は流れまして、私の家は今は普通のサラリーマン家庭で、私はもう50代で普通の主婦なんですね。でこれから私はどうやって生きていったらいいのか、心持ちとか何かヒントやアドバイスがありましたら、ケンさんからいただけたらなと思いました。
なるほど、はい、ありがとうございます。ちょうどねこの前にそのハッピーマネーについての講演を英語でやってたんですけど、そんな話をしてたんですよね。その人の経済状態に応じてできることってあると思うんですよ。だって今生活に困ってたらまず自分の生活を立て直すことが先ですよね。である程度余裕がある人は、例えばそれが1000円でも5000円でも100円でもいいんですよ。誰かのためにお金をあげるってことは僕は素晴らしいことだと思います。でそれは徳を積むことになりますし、そのご先祖さんがねそういったことをされてるっていうのはきっとその徳として返ってきてるんじゃないかなって思います。それは何か感じたりしますか？
そうですね、何かいつも守られている感じはします。
うん、でもしそれがそういうのがあるとしたら、やっぱり先祖の方が徳を積んだからだと思うんです。でね、ただ徳を積むって言ってもその人のこう器量っていうか器があって、それができるかできないかってこともあると思うんですよね。だからそれができないうちはあんまりやるべきでもないんですよ、うん、だから例えば誰かのためにお祈りをするってなって十分素晴らしいことだし、別に貯金を全部吐き出せってことでもないんですよね。だからそれはあまり勘違いしないでいただきたいんです。ただ今聞いた感じ、なんか単なる主婦で終わりたくないというか、私も何かしたいっていうそういうエネルギーを感じたんですけど、お祈りだけでこのままおばあちゃんになっていいでしょうか？
何かを本当に成し遂げて皆さんの役に立てるような人間になって、うん、 死んでいきたいなっていう。
なるほど。そうするとね、自分が一番役に立てるっていうのは自分の才能を使うことなんですよ。それは料理かもしれないし、歌かもしれないし、人の話を聞いてあげることかもしれないし、まあ、パッと聞いた感じ、エミさんは人前で話したりするのは上手そうな感じ。
あ、そうですか。
うん。だからそうやってこうパッと花のあるようなお仕事なんかは結構できるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそういう才能を使って人に喜ばれるのが一番幸せな生き方だと僕は思うんです。なので自分の才能を、最初はお金にならないかもしれませんけど、それを分かち合っていくうちにお金になってきて、でそしてそれで得たお金をいろんな人たちにあげても面白いんじゃないですか。
自分らしく生きるっていうことがまずあってっていうことなんですね。
そうそう、それが一番の僕は世の中に対するギフトだと、プレゼントだと思います。
ありがとうございます。なんかギフトにもいろいろな形があるんだっていう、
は
い、
そうそうそう、必ずしも今の貯金を3本で知識出してなんか誰かにあげるってことじゃないんですよね。
そうですね、はい、すごくよくわかりました。
はい、まどかさんどうでしょうか。
もうそんなご先祖様のされてきた思いっていうのを知るってなかなかないことだから、本当に衝撃だったって、素晴らしい、鳥肌立っちゃいますよね、知った時には。は
い、そうなんです。で、感激して寝られないぐらい興奮しちゃったんですよ、ね、
でもね、エミさん僕は素敵だなと思うのは、へえって流す人も多いはずなんですよ。そんな先祖がいたんだみたいな。でもそれだけエミさんの心に響くってことは、やっぱりエミさんも世の中のためにしてあげたいっていう、そういう素晴らしい徳を持った方なんですよね。そう。だからその先祖がそういうことをしてるってことを聞いて感動できた自分を褒めてあげてほしいです。
あ、はい。
そうで、今ね、別に財産とかなかったとしてもそのこと関係ないんですよ。そういうふうなスピリットで生きるってことが素晴らしいことなんです。なのでぜひ、
はい、
うん、そういう精神っていうかね、そういう状態で、世界を癒してあげてください。
わかりました。胸がいっぱいです。はい、ありがとうございました。
はい、素晴らしい、ありがとう。今日感動しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオネーム野次さんです。質問お願いいたします。
エンさん、まどかさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はダブルケアの認知度を高める活動をしています。今日の相談はこの活動についてです。
はい。
私は思いや夢はとてもたくさん溢れてきます。でももっと積極的に活動をしなければと思うんですけれども、その夢に向かおうとすると、どうしても自分が何をやればいいのかわからなくて一歩が出せずにいます。どうかアドバイスをお願いいたします。
例えばどういうふうな一歩を出すべきだと思ってるんですか。多分出してないってことは、なんかそう出すってイメージがあるんだけども、まだ出してないっていう状態になってると思うんですね。
はい。その右足を出していいのか左足を出していいのかわからないっていうイメージです。
だからその出す右足あるいは左足ってどんなイメージなんですか。どういう一歩を踏めばいいと思ってるんでしょうか。例えばその具体的に何か自分でこう広めるっていうパンフレットを書くのか、人に話すのか、何がその一歩なんでしょうか。でそれをやってないってことは、そもそもその一歩が何か分かってないのか、それとも何かイメージできてるんだけどそれをやってないのかってことだと思うんですよね。
思いつくのは全部やるようにはしています。
うん、
セミナー講師をしたり、SNS で発信したり、
うん、
思いつくままはやってるんですけども、
やってらっしゃるんですね。じゃあその一歩が出ないっていうのは何、はい、どういう一歩が出るべきだと思ってるんでしょうか。
もっと夢に向かう一歩、うん、今私がやってることと夢に向かうの道がつながってないような気が。
なるほどなるほど。いや、僕から見たらね、はい、今もう野次さんはちゃんと一歩どころかめちゃくちゃもうどんどんどんどん行ってるんですよ。
はい、
なんだけどまだ野次さんの中では一歩踏んでないっていうことを言ってらっしゃるわけでしょ。
はい、
うん、だからどういう一歩を踏んでないと思ってらっしゃるのかなっていうふうに思ったんですよ。だからどっかでね、なんかこう奇跡的な一歩みたいなのがあって、なんか自分がやってるのは普通の一歩で、なんか大した一歩じゃないんですよ。はい、でもなんかすごい一歩を踏めば行くと思ってらっしゃるんですけど、人生ってそんな風にできてないんですよね。
はい、
一歩一歩一歩一歩でしか行けないんですよ。 だから多分頭の中ですごい一歩踏むはずなのに踏んでないと思ってるだけで、実はもう踏んでらっしゃるってことなんです。それを言われてどういう気持ちになります？
うん、そうですね、あの特効薬がないって自分で思いながら特効薬を探してたっていうふうに思いました。
はい、ということはね、あのなんでそういうふうに感じたのかっていう種明かしなんですけど、なんかね、いろいろやってる割にはね、何にもなってない感じがしてると思うんですよ。はい、だから本来の一歩を踏めばすごいことが起きるのに、それが起きてないから、なんか無駄足踏んでるっていうふうに感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。
その通りです。
そうですよね。だから次の一歩が何かっていうのが間違った質問なんですよ。この歩き方で自分の夢に行きつけるんだろうかっていうのが本当に聞かなくちゃいけない質問なんですよね。
はい。
違いますか？
その通りです。
はい。そうすると、なぜこの今の歩き方だと行きつけないと思ってるのかっていうことなんですよ。そしてなぜこの歩き方やってると、その自分の夢に近づけないと感じてるのかってことなんですよね。
はい。
なぜなんでしょう？
ああ、普通のことをやってたら、この夢に近づけないって思ってます。
うん、なるほど。そうすると、そこはジャンプが必要ってことなんですよ。
あ、飛ばなくちゃってどっかで思ってます。
そうですよね。で、その一歩っていうか、そのビッグジャンプをやってないってことに対して、今、質問されてるんじゃないでしょうか。
あ、そうです。
そうですよね。はい。じゃあ、そのジャンプは、例えばお金をどんと稼いだり、誰かお金を出してくれる人と出会ったり、そういうことじゃないでしょうか。
そうかもしれないです。
はい。なので、その具体的な何が起これば全てが変わるのかっていう、そこがまだあんまり見えてらっしゃらないんですよね。だからそこを多分ご自身で、じゃあ私はどんなドッカンみたいな、そういう大きなことをやればいいんだろうと思ってるのか、これを考えてみてください。
大きなことをやるのを考えるんですか、私は。
そう、それは例えばだから出資してくれる人を見つけるのか、あるいは本を書くのか、なんかそのドカンという起爆剤が欲しいと思ってらっしゃるってことなんですよ。
欲しいです。
はい、はい、でその起爆剤が何かが自分で分からなかったら、それを得に行くことは難しいですよね。
はい、
そんな話をしてるんです。
Aさんね、例えば、はい、そのドカンっていう起爆剤って、はい、いくつかリストを書いたときに、うん、やっぱりそのドカンっていうものなので、日常で起こるよりは、あるいはそれよりももっと大きな規模だと思うんですけれど、うん、そうすると書いたと同時に、あ、でもやっぱりこういうことってなかなか起きないよなって、自分の思いがまたブレーキになっちゃうような気がする
んですよ。そうなんですよ。でもそこからスタートしないと何も起きないでしょ。うん、で、それそういうのが起きないと嫌だって言ってるわけだから。うん、だからそれを望むなら、やっぱり そっちに行くしかないですよ。だって今おっしゃってるのは普通でいいっていう風な質問じゃないんですよ。例えばね、英語を3年でマスターしたいって、同時通訳までになりたいって言ったら、普通じゃないトレーニングをしないといけないと思いませんか。
思います。
うん、だからご自身が野地さんが言ってらっしゃる夢にリーチするためには、ブレーキかけるかもしれないけど、大きな夢を見ないとダメだってことなんですよ。で、それをやるなら、それが必要ですよって話なんですよ。誰でもできるとは言ってないんですよ。でも、野地さんはどっかでやりたいわけでしょ？
やりたいです。
はい。で、それがどれだけやりたいのかが、こっから試されるんですよ。はい。なので、これからがスタートだとぜひ思ってください。
わかりました。
はい。
ありがとうございました。はい。
素晴らしい質問でした。ありがとう。
ありがとうございました。
それではラジオネームミギーさんです。質問お願いいたします。
はい。小学校1年生の娘がいるんですけれども、
はい、
定期的に自分のおもちゃ箱がいっぱいになると、自分でいるいらないっていうのを、仕分けしてもらって片付けるような、仕組みを作っているんですが、
すごい
最近ですね、思い切りが良すぎてしまうことに、親としてはちょっと複雑な、心境を覚えておりまして、片付けられるっていう意味では素晴らしいと思う一方で、物を大切にするっていう気持ちがきちんと育っているのかなっていう不安が今出てきてしまっているので、その辺を上手に両方を、まあ、難しいんですけれども、理解してもらうってどういうふうな伝え方ができるのかなっていう相談をしたいんですけれども。
なるほどなるほど、まずねすごいなって思って、僕ちょっと感動してますけど、やっぱりね、お父さんとかお母さんとかね、身近な兄弟もそうなんですけど、自分が好きだし好きでしょうがないもの、例えば僕こういうカップで水飲んでるんですけど、決してすごい高いもんじゃないんですよ。でもその自分がすごく素敵だなって思うようなもの、そういったものを手元に置いとくと、そのものを大切にしてるっていうのが感じますよね。だからいくら子供にものを大切にしなさいって言ってても、自分が食器を洗うときにものすごく丁寧に洗ってるっていうのを見せなかったら、やっぱり粗雑に扱うと思うんですよ。だからそういった意味で、ご自身が、ミギーさんがその自分のものを大切にして、本当に愛おしく眺めて愛おしく触ってて、それも分かるんです、子供って。ああそうやってものを大切にするんだなっていうことが分かると思うので、ご自身が何かを全てのものを大切にされてたら、もう全然問題ないと思います。
でも将来的にすごく断捨離のスペシャリストになりそうですよね、ここさんね。
本当ね、僕もやりたい。
本当にいかがですか、今のケンさんのアドバイスを聞かれて。
そうですね、だから、子にとっては、私がこう時々やっぱり断捨離みたいなことをやるシーンを見せすぎてしまうのはやめた方がいいかなっていう気持ちにはなっているんですね。
はい、なるほど、はい、ただね、でも結局ね、お父さんお母さんが物をすごく大事にされてたとしたら、その物を捨てるとかってことよりも、その厳選したものを大事にするっていう、そういう、こう感覚は体に入ると思いますよ。うん、だからそんなに心配することは全くないと思います。それを散らかりすぎてどうしようもない子の方がちょっと心配。
よかったです、安心しました、ありがとうございます。はい、です、
ありがとうございました。
質問ありがとうございました。
はい、素晴らしい質問でした。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはハッピーライフラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。
それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、100年思考、高野昇さんという方が書かれた本です。
高野昇さんというと、リッツ・カールトンでもう皆さんね、この番組でも何度かお話しされているのでご存知だと思うんですが、
はい、
ケンさん、クラブハウスでもちょうど高野さんのデビューの時にご一緒されてましたよね。
そうそうそう、たまたまね、タイミングがあってご一緒したんですけど、高野さんってね、本当にこう人当たりの柔らかい方で、なんですけどすごく芯があって、で日本人なんだけどすごく国際的なセンスもお持ちで、まあ、なんとも言えないこう素晴らしいリーダーなんですよね。
はい、
でその方が長野の善光寺って、僕そのすぐ近くに4年間住んでたんですけども、その善光寺でずっとそのこう寺子屋みたいなことをされていて、でそれがまとまった本なんですよね。でもね、一つ一つの言葉がすごく良くて、ぜひ多くの人に読んでいただきたいなって思います。
続いての一冊を教えてください。
はい、タイムマネジメント大全っていう本で、池田隆正さんという方が書かれた本です。
この池田さんとは健さんはお知り合いなんですか？
そうですね、そこまで詳しく僕も知ってるわけじゃないんですけども、絆出版の関係でね、何回かお会いしてて、すごくね、すごく芯がしっかりしてて、ビジョンを持ってる方だなっていう感じがしますね。なので彼が書いた本は全部僕読んでるんですけど、今回は絵って、なんか今までは覚悟の、どうやってね、覚悟を持っていけるかとか、そういう話だったと思うんですけど、今回タイムマネジメントってきて、へーと思って、すごく面白く読ませていただきました。
はい、池田高松さんが書かれたタイムマネジメント大全、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iweoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
ことを成し遂げる秘訣は、ただ一つのことに集中することにあり。エブラハム・リンカン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがだったでしょうか。健さん、本当にこうやってQ&A を中心にこのディア健もリニューアルしましたけれども、
はい、
毎回いろんな方がそれぞれ人生で感じていること、悩みとか壁とかっていうことを、うん、ケンさんに相談して、その方のもちろん人生なんですけれど、うん、聞いていると本当にそれぞれの立場で気づきがあるなっていうふうに毎回私は思いながら参加してるんですけれども、
はい、
今回このエンディングでちょっと伺いたいなって思ったのは、人は変わる、だけど人は変わらないっていうふうにケンさん時々この番組でもお話しされてるじゃないですか、
はいはいはい、
変わりたいんだけれどもなかなかその一歩が踏み出せなかったり変われないなっていうふうに悩んでる人に何かアドバイスがあるとしたら、ケンさんどんなことがありますか？
悩んでる時っていうのは変わりたいっていうエネルギーと変わりたくないっていうエネルギーが拮抗してる時なんですよね、
はい、
言ってみればアクセルを踏んでるのとブレーキを踏んでるのが同じ状態なんですよ。だから要はどうしたいのってことですよね。例えば結婚したい結婚したくないっていうのとか、転職したい転職したくないとか、離婚したい離婚したくないとか、海外に移住したい移住したくないとかって、移住したいのが半分、移住したくないのが半分だと結局 どっちにも行けなくなりますよね。
両方ブレーキとアクセルですもんね。
そうそう、だから最終的にどうしたいのかってことであって問題ではないんですよね。僕は問題だというふうに思ってる人に、それはあくまでも選択ですよ、チョイスですよって話をしてるんです。だからその問題ではなくてチョイスだったとしたら、改めてどうしたいのかってことですよね。で、多くの人たちがいや分かんないって言うから、分かんないからずっと止まってるままなんですよね。で、そのまま10年止まってる人もいるし、場合によっては30年止まる人もいるし、なので止まるとしたらあと何年止まりたいですかっていうのが僕の次の質問ですね。
ねえ、なかなかえいやっていうその一歩が、勇気が持てなかったり、こうなっちゃったらどうしようってい こう過去の経験とかが足引っ張ったりとかしちゃうんですよね。
そうそう、でそうやってる間にね、終わってしまうのが人生なんですよ。だから今回の人生でそれが終わっちゃったらまた帰っておいでってことですよ ね、
はい、ありがとうございます、
はい。
さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや、また特別ゲストとの対談動画などさまざまなコンテンツも配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後の健さんと私のトーク、ディア健のこぼれ話以外に毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、またボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊健さんの書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、健さんの最新情報に関しては健さんの公式ホームページ LINE アットなどで配信していますので、ぜひご確認ください。健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。6月19日理想のパートナーシップを築くための5つの秘訣が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。